こんにちは、メイキングザラウドの明星です。本日は吉川圭介さんにゲストにお越しいただきました。圭介さん、よろしくお願いします。
お願いします。
高校教師のって言った方がいいのか、なんかいろいろ肩書きというか紹介の仕方がいろいろありすぎて
難しいですよね。
難しい
自分でも思います。
最近はどんな自己紹介、やっぱ高校教師って言い
ますか？そうですね、高校教師が多いですね。自分でもメインは高校教師だと思ってるので。
なるほど。今日の収録が2020年の2月18日なんですけど、
はい、
ちょうど今新型コロナウイルスの
話題
とかも多くて、
はいはい、
でこの数日でなんか急激にリモートワークとか時差出勤とか、
はいはい、
そういう働き方への注目がまた高まってる感じはあるんですけど、ケケさんまさにそういう働き方ですよね、はい、リモートやったり。
そうですね、いくつかある仕事のうちの一つは完全にフルリモートっていう形でやってますね。
時間はどうですか？
時間ももう関係ないですね。業務委託っていう形でやってるので、このアウトプットを出してくださいっていうのを、自分の持ってる時間使ってやるっていう感じですね。
なんかこれからリモートワークとか、テレワークとかっていうかもしれないですけど、導入されていこうとする企業も多分、どんどん増えてくると思うんですけど、何かこう、こういうことを気をつけるといいよとか、こういうとこいいとこだよとか、なんかいろいろ教えていただけることがあると。
なんか、自分がそのリモートワークをする側で言うと、やっぱり打ち合わせとか、そういうものがあるときに、今までだったら、例えば、じゃあ何時にどこどこのカフェ集合で、みたいな感じで行って、その30分ぐらい前から準備して、行って、喋って、みたいな感じだったんですけど、例えばリモートだと、ズームとかスカイプとかを使って、もう家にいながらにして、そのミーティングの時間だけ取れば OK じゃないですか。
はい、
だからそういうのとかはすごい楽だなっていうか、その本来であれば移動に使うべきだった時間を仕事に使えるので、そういうところはリモートワークをする側としてすごくいいなって思いますね。
例えば音とか映像とかこう回線とかなんか気をつけることとかってありますかね？
やっぱりどうしてもミーティングもオンラインでするのが多くなるので、Wi-Fi っていうかネット環境は気をつけないといけないなって思いますね。だから、コワーキングスペースでも、カフェでも、Wi-Fi の、Google で速度テストできるじゃないですか。あれで、だいたい何十とか、ああいうのを見て、ネット環境がいい場所を知っておくっていうか、自分の中で何箇所か持っておくっていうのは大事だと思いますし。あとは音はもちろんそうですね。ガヤガヤしてると、ミーティングに支障をきたすので、そういうところも配慮。配慮しないといけないことはいろいろありますね。オンラインだからこそ。
そうですよね。どうしてます？イヤホンとかですか？
イヤホンですね。普通のイヤホンで、周りだけ気をつければ。
マイクはちなみにパソコンか何かのマイクですか？
普通に、なんていうんですかね、iPhone に最初についてくる、あれを使ってますね。で、実際に、リモートでそういう会議とかするようになって、僕ずっと AirPods って、ワイヤレスのやつ使ってたんですけど、やっぱり充電しないといけないじゃないですか。
なるほど。
だから、一周回って、
有線
のやつが
戻ったんですか？
そう。いいなってことに最近気づいて、
なるほど。
あれ実は優秀で、充電しなくても24時間使えるっていう、めっちゃ優れものなんです。逆に。っていうことに気づいて。
何周か回って。
今はもう、有線のやつしか使ってないですね。
そうですよね。確かに、うちもリモートだったりとか、時差も関係なく仕事してるんで、テレカも多いんですけど、その分やっぱ音とか映像とか、気を使いますよね、少し。そっかそっか。
メリットの方で言うと、もう一つあって、今実はその東京の IT ベンチャーで働いてて、金沢でリモートで働いてるんですけど、新規事業チームで、メンバーが6人いるんですけど、6人のうち、3人が今海外にいて、そういう場所にとらわれずに、それぞれのやりたいスタイルで一緒に仕事できるっていうのは、大きいメリットです、
ね。なるほど。時差ってどのぐらいあるんですか？
日本のメンバーと、アメリカと、オランダにいて、オランダは、
どんぐらいやろ？
7 時間とかですかね。
ぐらいですかね。
で、アメリカは13時間とか4時間とか。
多分土地によると思うんですけど。
そうですね。はい、大体十何時間とか。で、みんなで揃ってミーティングするってなった時は、日本時間の10時とか11時とか
が
やってます、ね。
コアタイムというか、みんなが都合がいい時間になるってことですね。
で、最近気づいたのが、オランダ、日本、アメリカって、いい感じに分散されてて、例えば日本でみんなが寝てる時に、オランダとアメリカの人が働いてて、アメリカの人が寝てる時にオランダと日本の人が働いてて、24時間仕事が回る。
なるほど。
実はいいなって、最近気づきました、
ね。なるほど。じゃあちょっとした参考体制じゃないですけど、なんというか、
そうです。
ずっと創業してるみたいな感じですね。はい、
日本だとそれが誰かが夜中起きてないとダメとかですけど、
なるほど。
時差を利用すれば、何の苦もなくそれができるっていう、
なるほど、
大きいメリットだと思います。
面白いですね。さっきの新型コロナウイルスとかの話にも絡むんですけど、なんか今大規模なイベントとか集会とかも結構禁止されてきてると思うんですけど、なんか今 されてる仕事も、はい、なんかそういうところに少しこう、
はいはい、
切り込むというか、
うんうんうん、
ツールになるというふうにお伺いしたんですけど、
あのその東京の企業でやってるのが、うん、あのオンラインの企業説明会、うん、座談会っていうのをやってて、うんうん、であの普通の合同説明会の完全にオンライン版みたいな感じなんですけど、はい、就活系のイベントもどんどんキャンセルになってて、うんうんうん、あの結構やっぱ地方の学生とかも東京に行きたくないっていう子が多いので、はい、うん、僕たちはそれで言うと全然感染のリスクなく、うんうんうん、完全オンラインなんでやってるので、やっぱそういう需要は今学生の声聞いてても企業の声聞いてても感じてますね、
うんうんうん、そうですよね。わざわざそこに行かないといけない理由っていうのは、以前に比べると、まあ、少ないというか、
うん
うん、
すごく減ってると思いますね、
うんうん、かもしれないですね、うん、でもどういう感じになるんですか。もう基本的には企業の説明をオンラインで見る聞くっていう感じですか。
そうですね、あの、うん、Zoom っていうアプリを使って企業の、はい、うん、大体多いのは3社お越しいただいて、うんうん、学生が15人とか20人とかいて、最初はこう企業からこうプレゼンを聞くって、うん、
はいはい、
でその後は Zoom ってあのグループに分けれるじゃないですか、はいはい、あの機能を使って1社あたりまあ学生5人ぐらいのグループを3つ作って、うん、こうざっくばらんにこう座談会みたいなのをずっとやってるんですけど、
座談会も実際にやるってことですね。
そうです、
なるほど、
そこセットで、
うん、その場合って学生どうするんですかね。スーツ着るんですかね。
いやもうあの完全私服で、
でいい OK にしてるんですね、
はい、自分の自宅から、うんうん、あのだから本当にさっき起きましたみたいな感じのことがいますよ、う
ん、まあそんぐらいの方がいいですよ ね、 そうですね、せっかくなので、
うんうんうん、でやっぱ企業の方からしてもいいんですよね、うんうん、その例えば合同説明会するってなったら、うんうん、そのために資料を吸って、うんうん、移動して、うんうん、設営して、うん、話してでまたそれ会場を片付けて移動してとか、うんうんうん、企業の方も本当に1時間半とか2時間とかだけ拘束され、しかも会社でも自宅でもどこでも参加できるので、
あ、企業側もじゃあどこからでも参加できるっていう感じで、
は
い、
そうですそうです、
面白いですね、
うん、前車で運転しながら参加されてる方、
うん、ああ
はい、いましたね、
いいですね、
あ、助手席か、運転中じゃないですか、
運転中
横で、はい、
って
方もいらっしゃいましたね、うんうんうん、でも全然それも OK なので、
うんうん、私も以前なんかズームを使ったオンライン読書会に参加したことがあるんですけど、それはもうなんか全国400人ぐらいの方が参加されたすごい大規模なやつで、それこそ車の中で家族のお迎えの合間に参加されてる方とかもいましたね、
う
ん
うん、そうですね、うん、そういうのができるんで、
うんうん、
もっとこれからそういう動きは加速していくだろうなっていうのも思ってます、
ね、うんうんうんうん、なるほどなるほど、ありがとうございます、うん、ちょっと個人の方のことにもいろいろ興味があるんで、聞きたいことは山ほどあるんですけど、時間も限られてるのでどれ聞こうかなと思ってて、自分の価値というか市場価値というのか分かんないですけど、うん、なんかそういうものを結構こう最大化というか、
はい、
していくっていう考えをすごいされてるんかなというふうになんとなく思ったんですけど、
う
ん、
そうですね、
そんな感じですか、
うん、なんか市場価値を高めるってちょっとなんか大げさな感じもしますけど、うんうんうん、でもやっぱりそのさっきも話してたんですけど、うんうん、自分じゃないとできない仕事とかを、うんうん、やりたいなって思うので、うんうん、そういうのはやっぱ考えたりしますね、
うんうん、その辺って結構戦略的に今はここにポジションを取るのが自分の価値が高まるなとかっても結構考えたりしますか。
もう考えますけど、うんうん、実際はいろいろ動いていく中でどんどん分かっていくみたいな、
うんうん、
だからこのポジションを取りに行こうってするけど、うんうん、実際はまた別に違った形でそれが役に立ったりとかっていうのもありますし、いろいろ考えはするけど、
うん、
実際にはなんかいろんなこう偶然が重なったりとかっていうので結構キャリアは築いてってるかもしれないですね。
でも一旦そこは狙ってそうしようとしてみるっていうところはあるんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんかその辺って例えばこうミニマリストにしろ、
はい、
アドレスホッパーでしたっけ、はいはいはい、とかいろいろこう、はい、自分についてくる肩書きとか、
はい、
レッテルって言うとちょっとネガティブに聞こえるかもしれないですけど、うんうんうん、
はい
はい、後々もなんかそれに引っ張られてしまうこととかってないもんなんですか。
ああ、でもなんか自分はあんまりこだわりが結構なくて、別に前はこう言ってたけど、
うんうんうん、
今は違うこと言ってるって全然ありだと思いますし、
なるほどなるほど、
あんまり考えないようにはしてますね。でも例えばさっきのその自分の肩書きみたいな話で言うと、うんうん、学校の先生で家を持たないとか、
うん、
ミニマリストっていうのは結構対極、
うん、
キャッチだし、うんうん、その辺はすごい意識しましたね、うん、
希少価値みたいなことなんですかね。
そうですね、そうですね、
うん、そういうもの発想するときのなんか方法とかってあります。僕らめちゃくちゃ苦手なんでそういうの、はい、
そうです、うん、まあそれもいろいろ試してみてっていう感じですよね。最初はなんか学校の先生やりながらボランティアで英会話教室やったりとかっていうのもやってみたりとか、それ実は今も続いてるんですけど、そういうのも試したりとか、いろいろやっていく中でそのまあミニマリストとか家を手放したアドレスホッパーってなった時に、なんかこういろんな方がこう注目してくださったりとかっていうのがあったので、あ、これはいける と思って、そこにこう集中したって感じですね。
そんな中で、やっぱこう、人と会うことでまた道が開けていくみたいなところもやっぱあるんですか？
そういうありますね。僕もどっちかっていうとそういうのが苦手、こう、なんていうんですかね、打算的にやっていくのが苦手なタイプなので、いろんな方にアドバイスいただいたりとかして、こう、ポジショニングっていうか、まあ、キャリアにしても考えるようにはしてますね。
乗っかってみる感じなんですか？
あ、そうですね、うん。とりあえず試してみるっていうのは自分の中で大事にしてて、なんか違うなって思ったら別にやめればいいと思いますし、とりあえずやるっていうのは大事にしてますね。
なるほど、なるほど。最近本も出されてるので、はい、やっぱ本出すっていうのは結構興味あることなんですけど、はいはいはい、どうすかっていうか、いいすかっていう。
いや、そうですね。自分も昔から本を読むのは大好きで、漠然とですけど、いつか死ぬまでに自分の本出したいなっていうのはなんとなく思ってて、で、そうですね。やっぱり嬉しいですね。本当に全部0から100まで自分で書いたので、時間も結構かかったし、それが自分が普段よく行ってる本屋さんに並んでるのを見たときは、もう本当に涙なしには立ってられないみたいな感じでしたね。感慨深いものはありましたね。
時間ってトータルどのぐらいかかったんですかね。
いや、もうちょっと考えると気が遠くなるぐらい。
期間で言うと。
期間で言うと最初2019年の2月に初めて書きませんかっていうお話をいただいて、で、そっから発売されたのが2019年の9月なので、まあ、本当に期間で言うと7ヶ月ぐらいかかってますね。で、実際書いてたのは多分4ヶ月ぐらい。で、あとはこう構成っていうかチェックしてみたいな感じでしたね。
じゃあ4ヶ月の間はその原稿書くという作業がかなりの時間あったんですか？
ありましたね。しかもそれも副業しながらだったので。
そうですよね。本業あって副業あって。
そうです、そうです、そうです。
原稿も。
で、しかも、言い訳にならないじゃないですか。
はいはい、
本書いてるんで、とかっていうのは絶対言いたくなかったんで、もう朝ごはん食べながら、昼ごはん食べながら、夜ごはん食べながら書いてましたね。
睡眠時間とかはそれなりに取れてたんですか？
まあ、そうですね。ちょっと削ることとかもありましたけど、できるだけそこは削らずに、その隙間時間とか、本当にバス乗りながら、iPhone のメモ帳に書いたりとかして、
なるほど。
とかっていう時間使ってやってましたね。
書いてみて、なんか想像と結構似てました。その本を出すという作業、工程自体は。
いや、もう、こんなに大変なんだって思いました。なんか、自分が本当にただの読者で、本を読んでた時は、なんか何が面白いかわからんなっていう本とかもあって、酷評したりもしてたんですけど、でも、その人たちも、時間かけて、丹精込めて作ったよなって思うと、今はこう、なんていうか、優しい。
ディスれないですよ
ね。優しい気持ち。面白くないけど、絶対作るのは大変だったっていうのはわかるから、それは考えるようになりましたね。わかるわかる、みたいな。あとは、本当に自分が書いたものを、何十回、もう下手したら100回以上見返すんで、何が面白いかっていうのが分かんなくなってくるんですよね。なんか他の人からしたら新鮮なアイディアとか話でも、僕はそれをもう何回も何回も読んでるんで、真新しさがなくて、本当にこれ面白いんだろうかみたいな。
大丈夫かなみたいな。
はい。っていうのはすんごい考えましたね。
そうか。すげえ興味深いですね。
そうですね。やっぱり一度は本出したいみたいな方って多いと思うので。
はい。僕らもやっぱたまにそういう話をするので、本出してみたいよねっていう話はあって、なんかどういう人はこう、それに値するじゃないですけど、本出すのってどういう人なんかなとかっていうのは。
なんか、もちろんいろんなパターンがあると思うんですけど、僕はずっと、まあ、ブログのようなものを書いてて、それを出版社の方がたまたま見つけてくださって、それ本にしませんかっていうふうな運びになったんですけど、まあ、ずっとこうアウトプットし続けるっていうのは大事なんじゃないかなって思います。本書きたい、本書きたいって言って、いつか書きたいとかじゃなくても、その日から書き始めるみたいなのが大事かなって思います。それがあると実際に書き始めるときに楽というか、それベースに書けるんで、そういった意味でもアウトプットし続けるのがいいんじゃないかなって。あと、これは別に僕がっていう話じゃなくて、出版社の方に言われたのは、もうとにかくギャップが大事だっていう話で。例えばその売れてる本を考えたときに、ビリギャルとか、学年でビリから慶応に合格したとか、基本そのギャップをうまく使ってるんですよね。なので、ギャップ、なんか僕はたまたまそれがうまくハマったみたいな。
高校教師と、まあ、家がないとか、ミニマリストとか、
っていうのは言われましたね。
そうか、ギャップがあった方が企画を立てやすいんですかね、
そうですね。押しやすいですね。なんか、何々なのに何々なんですよ、みたいな感じで人に伝えやすい。伝えたくなりやすいみたいなのは言われましたね。
なるほど。まあ、そういう意味では拡散性が高いというか、 反則にも使いやすいんですかね、そういうキャッチーなものっていうのは。ね、うん、はあ、難しいな。そうですね、なるほど。
そうかそうか。そういうのはすごい、そういう話もいっぱい聞きましたね。うんうん、出版社の方から。
なるほど。ありがとうございます。ちょっと話もしかしたら戻ってしまうかもしれないですけど、はい、いろんなチームと仕事をされてきたと思うんですけど、はい、これまで。なんかこう、チームについて思われることというか、こういうチームがいいなとか、うん、こういうのはちょっとあんま良くないなとか、もしなんか思うところあれば教えていただけますか？
今、副業先が、まあ、学校の他に2つあって、で、例えば本作るときとかも一人では作れないので、うんうん、いろんな方と関わりながらやったりとか、
はい、
あとは個人で仲間でイベントやったりとか、うんうん、パーティーやったりとかっていうのもやってたんですけど、うん、自分がいいなって思うチームは、やっぱり心理的安全性が、
うん、高
いチームはいいなって思います。うんうん、なんかそれがないと、本当はこう言いたいけど、うん、言って否定されたらどうしようとか、うんうん、ダメ出しされたらどうしようとかってやっぱり考えて、うんうん、いいものができないっていうことはあると思うので、うんうん、まずはその発言しやすい空気感というかは大事かなって思いました。
それってなんかこうヒントになるようなことってありますか？こういうことみんな気をつけてるとか。
ああ、うん、なんか今その東京の会社が一番その心理的安全性は高くて、うんうん、そこで工夫してるのはやっぱりそのリモートでみんな働いてるので、うんうん、コミュニケーションが難しいんで、はい、毎日雑談の時間を作ってて、
なるほど
みんなが強制でもないんですけど、うんうんうん、毎日何時から何時の30分は何を話してもいい時間で時間を作ったりとかして、ね、そこでこう、なんていうか、アホな話とかしたりとか、うんうんうん、でもそのアホな話からこういろんなアイデアが出てきたりもするんで、うんうん、そういう時間を、仕事以外のコミュニケーションの時間を作るのはいいなって思いますね。
なるほど。雑談ちょっとまた注目されてる感じもあるので、なんか前はほうれん草とかって言ってたんですけど、はいはいはい、最近は雑草とか、はい、雑談と相談とかっていうような言葉もちょっと出てきてたりとかして。
あ、それはでもすごく思います。
うんうんうん、大事ですよね。
大事だと思います、
うんうん。雑談から新しい企画というか、うんうんうん、ね、アイデア生まれることも多いですもんね。
そうですね。なんかこういうのできたらいいよねとかって誰かが言って、うんうんうん、それいいじゃんとかって実際に企画になったりとかっていうのも全然あるので、
うんうんうん、
あ、雑草っていいっすね。
いいっすね。
うん、はい、今度から言ってこう。
はい。なんか
雑草ですよ。
それを本に、雑草っていう本出されてる人もいるので、はい、はい、
読んでみます。
ご覧になるといいかと思います。
はい。
はい。はい、じゃあ本日のゲストは吉川圭介さんでした。ケッケさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。